暖かい春風が吹き、一雨ごとに木の芽が伸び、春も本番です。気分も新たに、令和8年度を迎えました。四方新見、2026年4月号をお届けします。表紙は、3月21日に行われた、新見公立大学の卒業式の写真が載せられています。着物と袴を身につけた女性の卒業生が、公文学長から卒業証書を受け取っています。この日、卒業生203人は、たくさんの思い出が詰まった学び屋を後にしました。まずはじめに、石田市長の施政方針です。令和6年の市長就任から1年余りが経過しました。市政施行20周年を迎えた本年度は、市内で様々な行事が開催されました。令和8年は、3年間でおおよその見通しをつける千日改革の2年目となります。皆様からの声や現場で見えた地域の課題を踏まえ、着実に改革への歩みを進め、確かな成果を積み上げてまいります。皆様が本市の将来に希望を持ち、住み続けたいと感じる街を目指し、全力で市政運営に取り組んでまいります。次に、新年度の主な事業です。まず、農業分野では、農地中間管理機構を通じて、賃貸契約を締結し、ブドウ、桃、リンドウ、トマト、大根の栽培面積を維持・拡大する場合、農地の借り手・貸し手に奨励金を交付します。また、事業継承した認定農業者や、認定新規就農者へも奨励金を交付することで、栽培面積や生産戸数の維持拡大に努めます。観光振興では、令和9年度開催予定の森の芸術祭晴れの国岡山に向け、牧道でのアクセス道路及び大型バス旋回場整備や、第一駐車場付近から道入り口までの間に昇降機を設置します。永久食材を活用した飲食店や支局管内への小売店、市内へのフランチャイズ店の誘致など、産業にかかる地域課題の解決に取り組む事業者に経費の一部を支援します。病気や怪我をした際に救急車を呼ぶべきか電話で相談できる救急安心センター事業#7119について、令和8年4月から利用を開始します。障害のある人への支援として、住み慣れた地域で自立した生活を送れるよう、相談支援や日常生活用具給付事業などの各種支援事業に引き続き取り組みます。高齢者福祉については、日常生活に何らかの支援が必要となり始めた高齢者に、リハビリテーション専門職による短期集中サービスを提供することで、3ヶ月間で元の生活を取り戻せるように支援します。また、認知症などが原因で行方不明になる恐れがある在宅の人が所在不明になったときに、現在位置の早期把握や保護引き渡しなどを図るための支援を行います。また、在宅高齢者の日常生活の不安を解消するため、対象者に緊急通報端末や人感センサーを貸与し、緊急事態などの通報や状況に応じた救急車などの出動要請、親族や協力者への情報提供、連絡などを行う体制を整備します。困難や孤独などを抱える子どもから高齢者までの様々な世代が集い、交流できる多世代交流拠点を新見駅前に整備します。義務教育では、保護者の経済的な負担を減らすため、小中学校の学校給食費を全額公費で負担。また、市内小中学校の教室や体育館への空調整備、照明器具の LED 化、他にも熱中症リスクの高い 歩いて通学する小学生に、28度以下で自然解凍するランドセル用接触冷感パッドを貸与します。障害学習の分野では、ピオーネ球場などの社会体育施設の改修をはじめ、新見図書館の開館10周年を記念した講演会や、没後150年を迎える山田報告を検証する講演会の実施など、障害学習の推進に努めます。防災対策として、中小河川の浸水想定区域の反映や、令和8年度から運用開始となる新しい防災気象情報に対応した防災マップを作成します。防犯対策では、消費生活に関する相談を市内で完結できるよう、消費生活相談員を常駐させた新見市消費生活センターを設置します。金谷土地区画整備事業では、令和9年度の工事着手に向けた詳細設計などを行います。また、県の主要地方道新見勝山線バイパス事業に伴い、建て替える市営住宅高尾団地の建築工事を行います。公共交通では、市街地循環バスラクルットの運行路線を伸ばすとともに、利用者の多いエリアに、内循環線を新設することで2台運行を実現し、利便性の向上を図ります。市内で地域猫活動を推進するため、野良猫を捕まえるための捕獲器の貸し出しや、不妊・去勢手術費の一部を補助します。移住交流支援センターを新たに直営管理とし、移住相談窓口機能を新見駅前に移転するとともに、市職員や移住コンシェルジュを新たに配置し、相談体制を強化します。ふるさと納税では、返礼品の拡充や都市部などで本市の魅力を積極的に発信し、特産品の PR を行うほか、新たに企業版ふるさと納税専用サイトを活用し、企業からの寄付の推進を図ります。ここまでは杉本道子がお伝えしました。